暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市のまちづくり課大平さんにおいでいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大平さん、今日はどんなテーマでお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日のテーマは国際交流というテーマでお話をさせていただきたいと思っております。
近年そのインバウンドとか、はい、そういう言葉をよく耳にしますが、はいはい、二戸でも、はい、国際交流ってちょっとあんまりイメージがなくてですね。
あ、そうですよね。
ねえ、はい、二戸に住んでらっしゃる外国人とかもじゃあいらっしゃるということですか。
あ、そうですね、はい、いらっしゃいます。二戸市内ではですね、210名の外国人の方が在住しておりまして、はい、県内だとまあ1万人ぐらい今いらっしゃるというような状況のようで、うん、
はい、
まあ、他の市町村とかもですね、まあ、それぞれなんだ多い少ないあるんですけども、はい、割合としては人口、まあ、二戸の場合はですね、人口に占める割合、外国人の割合っていうのはまあ 0.9% ぐらいですか、
はい、
というような割合になってまして、まあ 県でもですね、大体それぐらい同じぐらいになっていて、まあ、ちょうど平均、県平均ぐらいというような感じにはなってます。
あ、はい、そうですか、はい、いや、なんか東京とか行くと本当にこの1年ぐらい、はい、
そうですね、
ね、おそらく円安の影響だと思うんですけど、はいはい、本当に外国人だらけでびっくりしますけど、岩手ではじゃあまだ 1% いかないぐらい。
そうですね、やっぱり盛岡のあたりとかはこう増えてるっていうお話もありますし、うん、まあ、やっぱりこの前のニューヨーク の、
はい、
行ってみたいっていうところの関係でかなりこう増えてきてるというようなお話は聞いております。
はい、はい、まあ、日本全体での そのインバウンド、外国人観光客かなり増えてるというふうには聞いていますけども、二戸にいらっしゃる方というのもいるんですかね。
観光客ですかね。観光客についてはそうですね、はい、年々増えてまして、まあ、コロナで一時こう減少したんですけども、
はい、
また増えているような状況で、まあ、市内では最近のデータですと年間まあ600人ぐらいですかね、
うんうん、
来ていただいてて、まあ、台湾だとか中国だとか、まあ、韓国というようなところからまあ多く来ていただいているような状況になってますし、
はい、
まあ、県内でもですね、まあ、年間32万人ぐらい、ね、来ていただいているということで、まあ、台湾だとかやっぱり香港、タイだとか、まあ、東南アジアというかそちらの方から、まあ、多くの外国人の方に来ていただいている状況になっております。
これって単純な興味なんですけど、はいはい、どうやってカウントしてるんですか。
ですね、まあ、宿泊客、主に宿泊されている方っていうのは泊まる際にお名前とか、
はい、
住所とかを書いていただくと思うんですけども、うん、そちらの方で、まあ、旅館とホテルさんとかですね、そういったところで、まあ、カウントしているような感じになってます。
じゃあ完全にこれはもう二戸に泊まってらっしゃる方。
あ、そうですね、基本的にはその人数になっておりますね、
うん、
はいはい、
じゃあ二戸の駅で降りて、はい、通過する方ってもっともっといらっしゃるってこと。あ、
そうですね、ですよね、そうだと思います、
うん、は
い
はい、それこそお隣のね八幡平なんかにかなりの数来てるみたいですもんね、はいはい、
そうですね、八幡平さんは本当にスキーだとかそういったところ、うん、まあ、いろんな観光名所とかもあるんで、まあ、かなり来てるんだと思います。
ってことはじゃあ実際にはもっと多くの外国人の方が二戸の街を通過はしていると。
そうですね、はいはい、
いうことなんですね、はい、わかりました。そして外国人 の、 その住んでいる人の数ですけども、
はいはい、
まあ、先ほど、210人ですか、はい、いらっしゃるということだったんですが、どういった方たちなんですか。
そうですね、 国籍別に見ると、まあ、フィリピンだとか、うん、それからベトナム、まあ、中国、インドネシアなど、まあ、12カ国から来ていただいているというあの調査の結果というかなんですけども、はい、まあ、主にやっぱり東南アジアの方が、まあ、多い状況となってまして、まあ、10年前とかだと、まあ、中国とかフィリピン、ベトナムっていう順だったんですけども、まあ、中国が減って、まあ、ベトナムだとかインドネシアがまあ多くなってきているというような状況になってます。
はい、まあ、いろんな国際情勢みたいなこともあってね、はい、中国が減ってるんだと思うんですけども、はいはい、まあ、東南アジアとかから来てる方というのはお仕事をされてるということなんですかね。
あ、そうですね、はい、多いのがやっぱり技能実習といいますか、
はい、
そういった資格、まあ、資格いろいろあるんですけども、まあ、二戸市の場合は技能実習という資格の方が、まあ、一番多いような状況になってまして、
はい、
まあ、市内だと、まあ、製造業だとか、あとは縫製業だとか福祉分野なんかを中心に雇用されて働いていただいている状況になっております。
うん、なるほどなるほど。まあ、たまにね、スーパーとか行くと、
そうですね、
ね、はい、民族衣装に身を包んでいらっしゃる皆さんいらっしゃいますもんね。
はいはい、そうですね、袋いっぱいにこう持って歩いてらっしゃる方たくさんいらっしゃいますね。
ね、
はい、
なるほどなるほど、分かりました。はい、そんな二戸の外国人の方なんですけれども、うん、はい、まあ、小平さんのその街づくり課がおそらく担当課ではあると思うんですが、
はい、
何か外国人のための団体みたいなものってのはあったりするんですか？
そうですね、まあ、市の方でですね、事務局をやってるんですけども、市の国際交流協会というのがございまして、
はい、
まあ、こちらの団体は平成13年にですね、設立をされておりまして、今年で23年目ですかね、になっておりまして、まあ、企業とか団体などと連携しながら市民、それから在住外国人との相互理解の構築だとか、そういったものに取り組んで、まあ、国際理解だとか多文化共生を推進していくということを目的としている団体になります。
はい
はい、まあ、今年度はこの目的に賛同していただいている11の企業や団体、それから21の個人により構成されて活動しております。
どういう活動をされてるんでしょうか？
そうですね、まあ、主に大きくは2つの事業を行っておりまして、
はい、
まあ、1つは国際交流を推進する事業と、もう1つは在住外国人への、まあ、支援の事業と、まあ、この2本立てになっておりまして、
はい、
まあ、活動の場所については主にですね、まあ、堀野の行き来交流センターとかですね、そういったところでやってるんですけども、基本的には第2第4日曜日の午前中にですね、日本語教室だとか交流事業っていうのを行っているような状況になっております。
うん、
はい、で活動については在住外国人だけではなくてですね、国際交流サポーターという方もいらっしゃいますし、あとは一般の市民の方なども、まあ、参加ができるような活動を行っております。
はい、今お話に出た、交流活動ですけれども、もう少しだけ具体的に教えていただけますか？
は
い
は
い、
まあ、国際交流推進事業につきましてはですね、まあ、外国人の方と、まあ、二戸市民の方とのですね、まあ、交流事業になるんですけども、
はい、
まあ、今年度の、まあ、活動をですね、ちょっと紹介してみたいと思いますけども、まあ、これまで6つのですね、事業を行っているところでございます。で1つ目がパークゴルフをしよう、
うん、
それから2つ目が神楽を体験しよう、
はい、
3つ目がミャンマー料理教室、
うん、
4つ目が浴衣を着てみよう、5つ目がリンゴ狩りをしよう、6つ目がクリスマスを楽しもうの、まあ、6つのですね、事業を、今年度は行っているところでございます。
はい、なんかね、季節感があったりいろいろとバラエティ豊かな活動ですけれども、
ね、はい、
気になったのが、はい、ミャンマー料理教室ですけども、
はいはいはいはい、そうですね、毎年こう、まあ、国を変えていろんなこう料理教室をやってるんですけども、まあ、今年は7月にですね、ミャンマー料理教室ということで開催をいたしまして、まあ、こちらも、まあ、在住の外国人の方、それから市民、国際交流サポーターなど24名にですね、参加いただきまして、
はい、
近代一の集まらんかで開催をしてございます。
うん、
で、まあ、講師につきましては、 ミャンマー出身の実習生、技能実習生の方にお願いをしまして、ココナッツミルクラーメンというものを作ってみました。
ココナッツミルクラーメン、はいはい、全く想像がつかないですね。でもね、
そうですね、うん、なかなかやっぱりこう日本ではですね、そのココナッツ自体あまりこう使うことがない、少ないのかなと思うんですけども、
そうですね、
うん、そういった材料を使ってで本当にこうみんなで楽しくですね、作って味わって本当に食を通じた異文化交流というのを深めることができたのかなと思っております。
参加された方はミャンマー以外の方もいらっしゃるんですよ ね、
そうですね、はい、いろんな国の方、インドネシアだとか、はい、さまざまアメリカの方もいらっしゃいましたし、はい、さまざまです。はい、
じゃあ日本で他の国の異文化を体験するっていう、
は
い
は
い、
そうですね、
ね、はい、あ、面白いですね、
はい、
そして浴衣を着てみよう、これも外国人、はい、多分興味深く参加したんじゃないですか。
あ、そうですね、はい、まあ、9月にはですね、浴衣を着てみようというものを開催しまして、こちらはまあ13名ほど、外国人の方に参加をいただきまして、まあ、講師の方にですね、浴衣を着付けしていただきまして、その浴衣を着たままですね、祭りとかで踊る流し踊りを踊ったりだとかですね、はい、あとはまあ終わった後はポーズを撮ったりしてですね、まあ、それぞれ思い思いに記念写真を撮っていただいたりしました。
はい、
はい、で、まあ、小林先生の方にはですね、振袖も用意していただきまして、希望される方はですね、こう羽織っていただいて、また記念写真を撮らせていただいてというので、まあ、本当に日本の伝統文化である浴衣をですね、本当に楽しんでいただけたのかなと思っております。
うん、今年はいなかったんですかね、はい、二戸祭りの流し踊り、
はい、
カシオペ FM の、
はい、
チームに、
はい、
例年外国人の方もね、参加していただいたりしてて、
はいはい、そうですね、まあ、国際交流協会の方でもちょっとそういうものも企画できればなと思っていたんですけど、ちょっと今年はですね、うん、できなかったんですが、
まあ、タイミングもありますしね、
はい、はい、うん、で来年度以降そういうのもちょっと考えていきたいなとは思っております。
はい、ということは、まあ、間もなく今年度も終わりますけれども、はい、まあ、来年度以降もいろんな計画はされているということですかね。
あ、そうですね、まあ、来年度については、まあ、同じような感じで、まあ、事業はやっていこうかなと思ってはおります。
はい、
もう一つですね、在住外国人の支援事業について、ご紹介をさせていただきたいと思うんですけども、
はい、
ま、主な活動についてはですね、ま、日本語教室の開催だとか相談活動になっておりまして、
うん、
ま、日本語教室につきましては昨年度は、年18回ですか、開催をしまして、延べ135名の方に参加していただいております。
はい、
で、まあ、相談活動については、まあ、今年度も今まさにちょっとやってるところなんですけども、うん、外国人が勤めてらっしゃる企業だとか事業所の方ですね、訪問させていただいて、まあ、情報共有といいますか、そういったことを行っております。
はい、ちょっとじゃあまずその最初にお話の出た日本語教室についてお聞きしたいと思うんですけれども、
はいはい、
どういう勉強してるんですか。
は
い、
そうですね、まあ、コースとしては検定コースだとか、うん、まあ、会話コースというのに分けてですね、サポーターの方が学習の支援をしております。
はい、
で、検定コースにつきましては、日本語能力検定というものがあるんですけども、
うん、
その検定に対応する力をつけるためのコースになります。
はい、日本語検定ですか。
はい、はい、で、検定試験についてはですね、まあ、聞くこと読むことを中心にしまして、まあ、日本語の理解レベルを、N5 から N1 までの5段階に分けたものになるんですけども、
うん、
まあ、そちらのテストに対応するために、まあ、問題用紙だとかを、まあ、用意しまして、自分のレベルに合った、問題を学習者が選んで、まあ、その問題に、まあ、挑戦するという形で行っております。
はい、いわゆる英検の日本語版みたいなことですかね。
そうですね、そうですね、うん、分かりやすく言うとそんな感じになりますかね。
はい、そういうのあるんですね。
はい、
うん、そしてなんだっけ、会話コースというお話がありましたが、はいはい、これはじゃあもう本当に日常会話という感じですか。
は
い、
そうですね、こちらの方は本当に先ほどのテストとはまた別にですね、うん、本当に会話、普段の日常の会話ができるようになりたいと というようなことで、まあ、学習者の方からそういう要望がありましたので、その要望に応じまして、まあ、会話コースというのを設けております。まあ、あの会話コースでは、まあ、日常よく使われる言葉だとか文を、まあ、場面に応じて、話ができるようになるようにですね、指導としているところでございます。
はい、そういう検定とか会話の日常会話の指導というのは誰がしてるんですか？
はい、こちらはあの国際交流サポーターという、まあ、ボランティアの、方々に学習の支援をしていただいております。
はい、
現在はですね17名の方に登録していただいておりまして、あの主に仕事を退職された方っていうのが多いですけども、うん、まあ、高校生だとか、まあ、20代の方も、まあ、いらっしゃいますし。
あ、そうですか。はいはい、
で、まあ、あの学習者のニーズも、まあ、高まってきているような状況もありますので、まあ、サポーターの方もですね研修をまあ積みながら、まあ、より良い支援ができるように頑張っていただいているところでございます。
うん、このサポーターというのはどなたでもなれるんでしょうか？
はい、そうですね、基本的にはあの特に資格というものが必要ありませんので、まあ、やる気のある方であれば、まあ、どなたでも気軽に参加をいただけるのかなと思っております。
はい、
まあ、あの参加者が多い場合にはですね、まあ、サポーターが足りなくなるっていうこともありまして、
うん、
まあ、あの随時あの国際交流サポーターをですね、あの実はあの募集をしておりますので。
そうなんですか。はい、
まあ、ちょっと、まあ、今日来た機会にですねちょっと興味のある方、
うん、
あのぜひですねあのお申し込みというかお知らせをいただければありがたいなと思っております。
はい、おそらく国際交流に興味ある方たくさんねいらっしゃるかと思うんですけど、はいはい、なかなかどうしていいか、
そうですよね、
わからないという方も多いと思うんで、
はいはい、
参加したいよという方はどうしたらいいですか？
あ、そうですね、あの市役所のですねまちづくり課の方に、国際交流協会の事務局がありますので、まあ、あのまちづくり課にご相談をしていただければなと思っております。で、まあ、あのまずあの日本語教室とかもですね、あのさっき言ったように、毎月第2第4日曜日にやってますので、
うん、
例えばその時にこう来ていただいて様子を見ていただいたりですね、そういったこともできますのでお問い合わせをいただければなと思っております。
はい、わかりました。ぜひぜひね、あの興味ある方、
はい、
ご連絡いただければと思いますが、はい、でさっきちょっとお話の出た日本語検定ですけれども、はい、まあ、こうやって普段普通に喋ってるとわからないんですけど、はい、うん、日本語ってかなり難しい言葉って言われますよね。
は
い
は
い、
そうですね、はい、
どういう、なんでしょう、こう段階というか、
あ、はいはい、
難しさというか、なんていうか難易度っていうんですかね。
はい、はい、そうですよね。あの、まあ、一番簡単なものはですね N5 と呼ばれるもので、
はい、
まあ、基本的な日本語をある程度理解することができるという、まあ、目標のものになりまして、
うん、
大体、まあ、レベルとしてはあの小学校中学年ぐらいの問題になるのかなと思っております。
はい、
で、まあ、N3 ちょっとレベルが上がって N3 になると、まあ、日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができるという目標に変わります。
はい、
こちらはまあ中学校、初期段階ぐらいですかねのレベルになるのかなと思っております。うん、はい、で、N1 一番難しい N1 になると、まあ、幅広い場面で使われる日本語を理解することができるとなることから、まあ、かなり高度な内容になっております。
うん、
まあ、普段、まあ、あの日本語を使っている私たちでも、まああのまあ、読み解くのがなかなかあの難しいような感じで、すぐにこう答えを出すことができないような感じで、まあ、高校卒業ぐらいのですね、まあ、レベルではないかなというふうに思われます。
うん、これってもうあれなんですよね、はい、会話だけじゃなくて、
はい、
読み書きもするってことですか？
そうですね、本当に長文 N2 とか N1 とかってなるともう長文の問題、うん、本当にあの読み解く中身をこう長文を読んで、
はい、
その後にこう問題が出てくるというような、
うん、あの入試でやってるような
問題ですか？はい、本当にそう、そうです、そうです、
高校
入試とか本当にそういうレベルなのかなと思っております。はい、
当然漢字を読んだり書いたりも必要になるってことですもんね。
そうですね、漢字も必要になりますね。はい、
ちょっと一回やってみたい気もしますね。
ぜひぜひお願いします。ね、
あの二戸にいらっしゃる外国人の皆さんは大体どのレベルを勉強してるんですか？
そうですね、まあ、それぞれこうレベルはまちまちというかそれぞれなんですけども、まあ、来日してすぐの方はですね、まあ、あの N5 の問題だとか、まあ、N4 とかそのあたり をやってだんだんにこう N3、N2 とかそういったところにレベルアップしていくというような形になってます。まあ、今学習されている方も N2 だとか N1 の合格を目指して頑張ってらっしゃいます。
おお、すごいですね。
はい。まあ、やっぱり本人の努力っていうのが一番になりますけども、まあ、日本語教室での、まあ、仲間だとかサポーターの皆さんの存在っていうのが大きいのかなと思っております。
はい。その学習のサポートをするサポーターさん、
はいはい、
ボランティアということですけども、はい、具体的にはじゃあもう本当に勉強を教えるという感じなんですか？
はい、はい、そうですね。まあ、基本的に検定コースですと、まあ、可能な限りマンツーマンで1対1というような形で設定をするようにしております。
はい。
まあ、やっぱり1対1で行うということで、まあ、学習者は安心できますし、まあ、サポーターの方も集中した支援っていうのができるのかなと思っております。
はい。
はい。で、会話コースにつきましては、まあ、何人かのサポーターにですね、協力を得ながら、まあ、複数人でこう支援するんですけども、まあ、市販の教材だとか手作りの教材を活用しながら、まあ、実際のこう場面ですね、に応じて活用できる日本語を聞いたり話したりできるように工夫をしております。
うん、なるほど。
はい。まあ、やっぱり日本語はですね、こう世界でも難しい言語の一つと言われておりますので、本当にたどたどしい日本語でまずは伝わる、まあ、伝えるということを、うん、まあ、意識してというか重視しているところで、まあ、サポーターの方もですね、どんな言葉を使えば学習者が理解してくれるのかなというようなところをこう意識しながら、まあ、研修なんかをですね行って、良い支援っていうのができるように、まあ、取り組んでいただいているところでございます。
ね、サポーターというか教える側の方も考えないと
そうです
よね。
そうですね。はい。なかなかやっぱりこうニュアンスとか日本語ってこう、うん、形容詞というかそういったのが難しいというか伝わりづらいというか、
はい、
ストレートじゃないっていうところもありますし、
確かにそうですね。
やっぱりこう、うん、伝える、どうやればこううまく伝わるのかなっていうのをこうサポーターの方もこう悩みながらやられてるなっていうのが印象ですね。はい。
なんでしょう、ある程度その教える相手の、まあ、ミャンマーだったりフィリピンだったり、はい、そういった方たちの母国語みたいなものもおのずとだけど勉強することになりますよね。
そうですね。なかなかやっぱり、まあ、日本語教室に来る方もいろんな国から来てらっしゃるので、うん、まあ、うちの方でも、まあ、対応がやっぱりできないんですけども、
はい、
ポケトークとか今そういったまあ、
アプリとかね、
スマホのアプリとかそういったのもあるんで、そういうのをちょっと使いながら、
そうかそうか、
まあ、日本語でこういうのは母国語だとこうだよっていうのでこうやると、あ、そうなんだこれなんだっていうような感じで理解していただけるという、本当に今便利な、便利ですね。
そっか、はい、そういう便利なものも使いつつですね。
そうです、そうです、うん、はい、
まあ、でもそれ確かにおっしゃる通り、ちゃんとそのコミュニケーションが取れる、うん、伝わるっていうのが一番大事ですもんね。
はい、そうですね、うん、それが一番大事かなと思ってます。
はい、わかりました。はい、前ちょっといろいろとお話を聞いてきましたけれども、
はい、
最後に外国人との交流に際して大切にされてることというのを教えていただけますか？
はい。まあ、今二戸にですね在住していただいている外国人の方っていうのは、まあ、何かしらの理由でですね、市内に住んでいただいているわけですけども、
はい、
まあ、そのことに何かの、まあ、縁というかそういうものを感じていただいて、まあ、市民の方もこうおもてなしをするという意識を持って接していくというのが大事なのかなと思ってます。
はい。
はい。で、まあ、全国にたくさんある市町村の中でですね、まあ、二戸市内で過ごしていただくということになりますので、まあ、市民の方のですね、まあ、プラス面の印象というかそういったものをまあ刻み込むことがまあ大事なのかなと考えてます。
うん。
で、多くのまあ実習生の方はまあ自国に家族を残して日本に来て仕事をしているわけですので、まあ、寂しい思いをしていらっしゃる方もいると思います。で、まあ、国際交流協会でまあ行っている事業にですね、まあ、参加していただいて、まあ、仕事とかで本当に忙しい中だと思うんですけども、まあ、日々の生活の中にですねそういった楽しみを見つけていただければなと思っております。
そうですよね。異国で本当に仕事をして帰って寝るだけだと寂しいですもんね。
はい、はい、うん、はい、 交流事業だとかですね、まあ、日本語教室への参加というのが、まあ、あの二戸の生活を楽しむことができるきっかけとなるように、まあ、国際交流協会でも活動をしておりますので、はい、まあ、あの二戸に来てよかった、二戸の人たちは親切だったという感想が、まあ、あの帰国される際にですね聞けたらいいなと思っております。なので、まあ、皆さん、まあ、市民の皆さんにもですね、ぜひ寛容な心でですね、あの地域内に在住する外国人に接していただければなと思っております。
はい、わかりました。ちょっといろんなところでね、外国人の方と接する機会も今後もあるかと思いますので、
はいはい、
ぜひ皆さんも優しく、
はいはい、そうですね、
いい街だったなと思っていただけるようにね、
はい、はい、
あのごめんなさい、これ完全に個人的な興味なんですけど、はいはい、二戸市ではこうやって取り組みされてるじゃないですか、はい、それこそでも一戸だったり、はい、いろんな各市町村でも同じようにやってるんですよね、はい、
そうですね、あの、まあ、年に1回こう県内 の, あの地域の、まあ、担当者というかそういった方々と、うん、まあ、あのこういうのやってますよとかっていう意見交換じゃないですけど、研修会とかもあるんですけども、はい、そういったところでこう、まあ、うちではこういうのをやってますだとか、うん、そういう情報交換とかっていうのは知ってたりはします、
うん、
はいはい、
いや、まあほら、その今こんな SNS とかの時代なので、はいはい、例えば二戸に住んでる外国の方と、
はい、
ね、カルマイだったりこの辺にいらっしゃる方っていうのも、はい、ほら同じネットワークにつながってたりするのかなとか、
あ、はいはい、あ、そうですね、そこまではできてないんですけど、うん、でも、まあ、県の国際交流協会とかっていう組織もあるんですけども、
県でもあるんですね、
はい、う
ん、
そういったところで、あの、まあ、先ほど言ったのは日本語教室だとか、
はい、
まあ、国の方でもそうですけど、うん、まあ、オンラインとかでできるようなものもありますし、
うん、はい、その二戸でやってる教室はもう本当に二戸に住んでる人しか来れないんですか？
基本的には、まあ、あのそうですね、在住外国人を雇用されている企業さんを、
うん、
まあ、なんとなくこう把握しているので、そちらの方にお声掛けをして、はい、こういう活動してますんで来てみませんかということでお誘いをしているような感じになります。
あ、じゃあその二戸にいる、はい、二戸の企業さん通してるから、うん、もしかしたら、はい、二戸に住んでない方も来てるかもしれない。
基本的にはでも二戸に住んでる方しか、まあ、私の把握している範囲では来てないのかなとは、はい、はい、まあ、一戸さんとかもあのそういう教室やってたりとか、うん、他の市町村でもやられてるので、あのやっぱりそれぞれ近いところに行ってるのかなとは思ってます。
なるほど、はい、分かりました、すいません、ありがとうございます、はい、完全に個人的な興味で
いえいえいえ、アメリカ人の方が、うん、まあ、この、
はい、いや、ちょっと前々から僕もね、でもこの日本語教室とかボランティア興味があって気にしてたんですけど、はい
はい
はい、ちょっと今度いずれあの見学に行かせていただきます、
はい、ぜひぜひ、はい、お願いいたします、
はいはい、ということで、今日は二戸市まちづくり課の大平さんに国際交流についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、 またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。